The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
前回は主に捧げた人生を歩む計画を立てるお勧めをしました。今回ももう少しそのことについてお話ししたいと思います。イエスに従おうとする人たちは大勢いましたが、彼らは状況が厳しくなるとイエスを離れました。ある時、イエスの教えに多くの者たちがつまずき、離れ去りました。自分の生き方を変えるように求められたり、イエスに従うために自分を捨てることを求められたりするとき、そこまではできないと考える者たちが多くいました。奇跡を見たり、お腹が満たされたり、癒されたりするためには従いますが、犠牲を求められると離れました。多くの者たちが離れたとき、3年の間、忠実に従ってきた弟子たちにイエスは尋ねました。あなた方も離れたいと思うのですか？イエスはエルサレムに向かって進んでいました。十字架につけられるためでした。弟子たちにも凄まじい誘惑が待ち受けていることを主はご存知でした。イエスに従うために自分の命までも捧げた彼らにとって困難な歩みとなることをご存知でした。ですから本気で従う決意をし、備えておかなければならないことを彼らに分からせたいと思っておられたのでしょう。ルカの福音書14章25節から35節までをご覧ください。ここには計画を立てることの大切さが書かれています。塔を築こうとするとき、あらかじめ何が必要かを計算しておかなければ途中で挫折してしまうでしょう。そうすると見ていた人たちは嘲笑うでしょう。王が他の王と戦おうとするとき、自分の軍隊の大きさと敵の軍隊の大きさを比較し、勝ち目があるかどうかを考えます。全く勝ち目がないと思えば敵との講和を求めるなど何らかの手段を取ります。前回はどのような計画を立てるかについてお話ししました。現在はコミュニケーションの時代で素晴らしい電子機器が次々と出ています。私たちの教会も新しい機器を導入しました。私の息子はこの方面にとても強く、私よりも随分よく知っています。皆さんからはあまり喜ばれないかもしれませんが、各家庭にアンケートの回答が即座に得られる装置を取り付けることができたらと思います。例えば、聖歌隊に参加していますかという質問に対して、皆さんが回答のボタンを押すとすぐにその割合が自動的に計算されて 14% という回答を私はオフィスにいながら知ることができるという具合に。そのようなデータが得られて、どれくらいの人が主に自分を捧げているかを見ることができたら良いのにと思います。あるいはもっとシンプルな質問も良いでしょう。例えば、少なくとも月に2回教会に行きますかという質問に対して、皆さんがボタンを押すと、この番組を聞いている人たちのうち 26% が少なくとも月に2回教会に行くという結果が出るかもしれません。けれども、アンケート調査等で得られる数字が必ずしも実態を表すとは限りません。例えば、あなたは何らかの教会の働きを忠実に行っているとします。あなたはそれほど大事だと思ってはいないかもしれません。あなたは教会の聖歌隊で歌うような声も才能もないと思い、聖歌隊に参加したことがないかもしれません。何らかの教会の役割を担うという申し出をしたことがないかもしれません。受付をしたり、礼拝の集法を手渡したり、席を探すのを手伝ったり等の基本的なことだけをしてきたかもしれません。これらの働きは必要最低限のことですが、もっと別の働きに加わることを考えてみてはどうでしょうか。平日に教会で奉仕することも考えられます。例えば、私たちの教会は 今週末に働き手を募集しています。教会の建物の一部のペンキ塗りを計画しているからです。もし3人しか来なかったら終わらせるのはほぼ不可能ですけれども、30人来てくれたら数時間でやり終えることができるでしょう。今回のメッセージでも計画を立てることをお勧めしています。神は人々に自分を捧げるようにと求めるだけではありません。神は捧げることができるようにしてくださいます。エペソ人への手紙6章に神の武具の話が書かれています。神が何かの働きをするように求められるとき、例えば戦いに行くとか、証しをするとか、バイブルクラスを教えるとか、どのようなことでも神があなたに求められるときは、それができるようにあなたに備えを与えてくださいます。エペソ人への手紙6章には、皆さんや私が身につけるべき武具一式のことが書かれています。最初の武具は真理の帯です。今日私たちの国でも、またその他の世界の国々でも、誠実さが失われてきています。不誠実な人がたくさんいます。いつ誰を信頼できるのかわからないことがあります。家族の中でさえも信じ合うのが困難な人がいるかもしれません。クリスチャンと呼ばれる神の民、イエス・キリストに従う人々に神が求めておられるのは、誠実で真実を語ることです。何かを言葉にするときは、正直な心からでなければなりません。私たちの言葉は真実である必要があります。何かの約束をするときは、心からのものであるべきで、すると言ったことはしなければなりません。一つ目は、真実、誠実であることです。それから、正義の胸当てです。これは神の目に正しく、同じクリスチャンの目に正しいという意味です。大抵の人は相手が良い人かどうかを察することができます。その人の醸す雰囲気で、正直で誠実な人かどうかがわかります。意地悪ではなく、他の人のことを優先的に考え、他の人の手助けをしようとし、率直であろうとしている人です。正義の胸当ては目に見えます。正義の胸当てをつけている人はわかります。それは表面的な人の良さではなく、堅固な武具です。次に、足には平和の福音の備えを履きなさいとあります。2週間前に英国の植民地だった地域に行き、蹄鉄作りを見ました。そこには当時からの鍛冶屋があり、職人が重いハンマーを使って火で熱せられた鉄を打ち、蹄鉄を作っていました。彼は鉄を曲げ、端に鍵をつけながら、どうやって馬に蹄鉄を履かせるかを説明してくれました。蹄鉄は馬の足を保護するためのものであり、これがないと馬の足は弱いとのことでした。石や岩のある道を荷物や人を乗せたり、荷車を引いたりして歩くとき、蹄鉄がなければ怪我をして動けなくなるかもしれないそうです。エペソ人への手紙6章の平和の福音の備えを履くという話から、少し横道にそれました。平和の福音を伝えるために足の備えが必要です。どの方向であっても行くべきところに行くことができるように、また方向転換が必要なときはすぐにできるようにしておかなければなりません。あなたはいつも通りに歩んでいて何もなさそうだったのに、突然違う道を行かなければならなくなるかもしれません。イエスについて知る必要のある人のところに、救われるための方法を伝えるため行くことになるかもしれません。救い主イエス・キリストがおられ、イエスは罪を取り除き、永遠の救いという賜物をくださるという、この本当の知識を伝えるために、どこにでも行く準備をしておきましょう。エペソ人への手紙6章では、盾についても語っています。皆さんは 悪魔が放つ火の矢を消すことのできる盾を取っていますか。時には矢よりも鋭い槍かもしれません。誘惑に立ち向かうことができるよう、罪から身を守るために備えをしておきましょう。それから救いの兜があります。誇りを持って救いの兜をかぶりましょう。すべての武具を取り、兜をかぶり、私たちは主のものであることをはっきりと示しましょう。最後に神の御言葉である剣を持ちます。神の御言葉を学び黙想し、日々御言葉を適用し、御言葉にますます慣れ親しみ、暗唱できる御言葉を増やしましょう。そうしてどうしたら救われるのか、イエス・キリストはどのようなお方であるか、本当の神はどのようなお方であるかを他の人に話すことができるようになりましょう。神の御言葉である剣を用いる機会があるときのために備えをしておきましょう。明日誰かに証しをしたり、この週末誰かのところに行きイエスのことを話したりする機会があるかもしれません。また世界中の人々に福音を伝えるための役に立つよう、宣教のための献金をする準備をしましょう。そのように計画を立てておきましょう。神はあなたが神にすべてを捧げ、神を第一にすることを願っておられます。皆さん、主に仕える計画を立てましょう。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。